はい、というわけで、てっちゃんさんなんですけども、日本、はい、日本言うんですって。
4巻目。
僕は鳥取に乾杯。
僕は栗朝日に乾杯。もうリスナーさんが送ってくれた栗朝日でモテラジを撮るっても最高ですね。
僕は初孫は開けちゃいましたもん。これマジでうまかったな、しかし。
初孫？
うん。肝と純米いい、ね、本辛口。
僕は日曜日のお昼から飲むっていうのを決めてるんで、初孫。
あ、ほっほする。
そう、ほっほしながらブログでも書こうかな。
しかもね、なんか鍋とか囲むともっといいんでしょうな。
囲ませて、俺に。鍋とか。
あと、花見とか。
花見あんまやったことないかわからん。
やってみてほしいよ、内地で。
俺、内地の桜好きなんよ。絵でしか見たことないけど。画像でしか。もうめっちゃ綺麗だよね。
沖縄でお花見とかあるのかな？
ん？
沖縄にお花見とかあるの
ないないないない。
ビーチパーティーに集約されていくの？
そうそうそう。ビーチパーティーに全部終わり。
そっか。じゃあ、
なので、
てっちゃんさんの、なんかその、映画話。
はい、映画見てきて、来ました。
どんな？
ジャスティスリーグ。
あの？
うん。
って、やってんのそんなのもう。
やってる。
っていうかね、もう、その、DC の映画とか、でもなんでもそうやけど。
うん。
もうなんか、この間やってなかったみたいな。
そうね、ワンダーウーマンこの間やってたからね。
なんかもう、連続ドラマなの？
うん。
まあ、その何年もかけたらワンダーウーマンも、ワンダーオールドウーマンになっちゃうから。
うん。
もうすぐやった方がええんでしょうけど。
いやー、ジャスティスリーグね、よかった。
今まで DC に対して、てっちゃんさん、辛辣でしたよね。
そうね。
なんか、何やったっけ、スーサイドスクワットとか、うん、バットマン VS スーパーマンとか。
わあ、めっちゃ好きって言ってた。
好きやけどつまらんみたいなこと言ってへんかった？
ワンダーウーマンが出るまで面白かった。
で、ワンダーウーマンが出たらワンダーウーマンがなんかどうも超面白かったんでしょ？
で、そう。
もうなんか、
で、今回はジャスティスリーグは、うん、バットマン VS スーパーマンの続きですよ。
もうこのあたりがマーベルと一緒でややこしくなってきましたな。
スーパーマンが死んだと、世界中でスーパーマンが死んだって悲しんでんのよ。
え、死んだの？
死んだ。
じゃあ、ジャスティスリーグ、無理やん。
で、バットマンが、
はい。
なんか、
バットマンが殺したの？
いや、バットマンが殺してないんだけど、ゾット将軍がモンスター化したのが殺したんだけど。
え、ゾット将軍ってやられたよ。
そう、やられたけど、生き返させられて、
なんでそれ。
で、なんか、でっかいハルクみたいなモンスターになったのよ。岩だらけの。
え、ゾット将軍が大柄モンスター化したってことなの？
そうそうそうそう。
え、しつこくない？
しつこいよ。
うん。
まあまあいいよ、そこは。終わった映画だから。
うん。え、それ終わった映画なの？
そう、バットマンバサスーパーマンで終わったから。
ああ。
で、ジャスティスリーグでは、バットマンがゴッサムシティを守ってるときに、
はい。
なんかエイリアンみたいなやつが出てくるのね、羽ばたいてる。
はい。
で、バットマンはそいつらを見て、
うん。
なんかやべえのが迫ってきてるなって。
っていうかその羽ばたいてるエイリアン的なやつって、バットマンの敵としては手に余らない？
手に余るんだけど、バットマンはなんか網とかで捕まえるわけよ。
強引やな。
ブタオさん、バットマンさ、スーパーマン見てないから、
うん。
なんとでも今バットマンのこと言うんだけど、
はい。
今回のバットマンもベン・アフレックなんですよ。
はい。
過去最高。
スーパーマン。
声強く言うけど。
スーパーマンバーサスバットマンの時に言ってへんかった？
もう一回言わせて。
はい。
今回も過去最高。
で、超えたってこと？
超えた、ベン・アフレックってバットマンだわ。
じゃあ、ベン・アフレックが、今までの、もう、ありとあらゆるいろんなやつが演じてきたバットマンの中で、
うん。
最高にバットマンにハマってる上に、
うん。
自分自身をも超えたってこと？
そう。頑固で、
うん、
金持ちで、
うん、
顎割れてて、
はい、
マッチョでめっちゃ、
はい、
で、白髪混じり。
しかも嫁が金持ちで、誘拐されて殺されたって言ってたっていう。
もうね、ベン・アフレック・バットマンが最高なのよ、とにかく。顎割れてるのが最高。
今までのバットマン顎割れてなかったっけ？
割れてるジラ。しかもマッチョっぷりが違うわけよ。
うん。
マジで勝ちムチ。
うん。
で、バットマンがワンダーウーマンとか、
はい、
フラッシュとか、
はい、
アクアマンとか集めるの
よ。アクアマンって、モテラジで散々バカにして。
そう、で、アクアマンスカウトに行くのね、バットマンが。
いらんでしょ。
いや、実はアクアマン、
はい、
ワンダーウーマンぐらい強い。
いや、そうなの。
まず、海の中でもめっちゃ早く泳げちゃう上に。
いや、そう、まあ、海の中が一番得意なのは、
まあまあ、陸でも、
うん、
ビル壊されるぐらいのパンチ受けても、はい、痛えぐらいで済むぐらいタフ。
はい。いや、地味じゃない、あいつ。超
地味。まあ、地味だよ。なんか森みたいなの持ってるし。
森やで。
で、
うん、
めっちゃウイスキーみたいなの一気飲みとかするし。
あ、そうなんや。うん、酒に強いんや。
酒に強いくて、
うん、
海の起源がわかる。
え、チームに、いるの？
いるいる。え、いるかいらないかで言えばいらない。
やっぱりそうやんか。
正直言っていい？
うん。
いらなかった。いらなかったけど、いらなかったけど、
うん、
戦力としては相当強い部類。見てる限りは。
あー、なんかバカにしてたけど、なんか地味に強いな、みたいな。
余裕でキャプテンアメリカとか、アイアンマンとかよりは強い。うん、
まあ、まあ、アイアンマンとか、キャプテンアメリカ、え、アイアンマンより強いの？
うん、だってアイアンマンのビーム食らっても、胸毛焦げたってレベルの、だから超人系なのよ。
あー、全然面白くないけど、
うん。
まあ、人間じゃないねっていう。
だから空飛べないスーパーマンぐらいは、まあまあ強い。だからワンダーウーマンみたいな感じで、タフで、まあビルぐらいは、
人外なの、ね、ビルの直撃。
そう、人外なのよ。人外のレベルの強さ。だからバットマンとタイマンシャン、バットマンは殺されるレベルの強さ。
でも花がないよね。
そう。で、フラッシュ。
はい。あ、もうこれは、あのチームの中でも相当派手な方じゃないの。
で、フラッシュをスカウトしに行くのよ、バットマンが。
でもフラッシュの映画なかったよね。
でもドラマやってるでしょ。
うん、ドラマやってた。
まあドラマ見てないんで何とも言えないんですけ
ど。え、ドラマの人が出てるの？
わかんない。だからドラマ見てないけど。で、バットマンが、
はい。
スカウトして、はい、うん、なるって仲間に言って。
はい。うんうん。
すぐ仲間になっちゃうのね。
はい。うん。
で、まあ早い。
うん。
なんか、
もう恐ろしいぐらい早いですよね。
そう、自分だけ超速くなる空間みたいなの作って超速くなるの。
はい。うん。
で、ワンダーウーマンでしょ？
はい。
で、一人ロボットがいるのよ。
はい。
半分ロボットみたいなのが。
はい。
で、そいつも仲間になるのよ。
それなんなの？なんかヒーローなの？
ま、ジャスティスリーグで検索させて。
それなんだ？
いや、なんか結構重要なロボットだった。
重要なロボットなの？
うん。まあまあ強い。まあまあ強い。アイアンマンぐらいは強い。
いや、相当じゃないの、それ。
あ、サイボーグって名前だ。
いや、もうそれ、名前ないのに等しいよね。
まあでも、まあ、活躍する。
なんか超重要。ジャスティスリーグ、ひどくないこの花のさ。
え、花あるじゃん。まずバットマンだよ。
いや、だからその、なんか、ビッグネームに頼ってる感がすごい。
ワンダーウーマンだよ。
うん。
フラッシュだよ。もうこの3人でも相当花あるでしょ。
いや、あと、ロボットみたいなやつで名前が
さ、あとアクアマンとか
サイボーグ。アクアマンでしょ。クズやん。
やめえ、アクアマン超かっこよかったから。ムタさんクズやんって言うけど、ジャスティスリーグ見たら意外とかっこいい。
あ、映画で動いてるとこ見たら、
うん。
こいつなかなかじゃんってなる。
だって水操るしね。
あ、そういう特殊能力もあるんや。
あるあるあるある。
いや、なんか泳ぐの早いとか水の中で
こう。でもほぼ水ないけど、陸には。
いや、なんかその漫画とかイラストの時点で見たら、何これって。
あ、見た目はかなり活かしてるよ。
あ、映画では結構派手なの？
そうそうそうそう、全身入れ墨で。
はい。
長髪で、なんかバイキングって感じでかっけえよ。
ああ、さすがにその辺は、でも。
で、活躍も結構する。映画内で。
はあ。
でもいなくてもよかった。
どっちやの？あとは
ワンダーウーマン？
じゃない。それはもう聞いた。
だからバットマンとワンダーウーマンとアクアマンとフラッシュとサイボーグが、揃って、なんか昔、超昔ね、古代の、神とかが地球にいた時代、神族みたいなのが、いた時代に、地球外から攻めてきたやつがもう一回攻めてくると。
はい。
で、それを、あの、みんなチームを作って阻止しようみたいな、いう話なのよ。
はい。スーパーマンは？
スーパーマン死んだから。
いや、だから、スーパーマンいないジャスティスリーグなんて。
で、敵があまりにも兄弟で強いから、
はい。
バットマンが言うわけ。
ほうほう。
スーパーマン生き返らせようって。
生き返らせれるの？そういうことなの？
だから敵が手に入れてる、敵が手に入れたいと思ってる、なんか、ボックスみたいなのがあるね、3つ。
はい。
これを敵が3つ手に入れたらもう勝てないみたいな。
うん。
で、人間側が1個、アクアマン側が1個、
アクアマン側ってなんやねん。
だから、ほれ、アクアマンって海でしょ？
はい。
なんか、ほれ、なんかあるじゃん、アトランティスみたいな。いや、
そこは
海大陸みたいな。
そこは人類側にならないの？
だから人類側は一個で、海族みたいなのがいるのよ、アクアマン族みたいな。
ややこしいな。
海で生活してる奴がいるわけ。いや、
お前はだから人類守ってくれるヒーローじゃないの？
いや、ヒーローよ。
じゃあ人間側でいいんじゃないの？
いや、人類守る側のヒーローではないのね、今んとこは。
あ、今んとこは。
海族みたいなのがいんのよ。人魚族みたいなのが。
ああ、お前たちを信用してるわけじゃないぜ、みたいな立場、ね。
そうそう。で、ワンダーウーマンのアマゾン族。
これも人間守ってくれるわけじゃないの？
な、守ってるわけじゃない、別に。
そうなの？
そうそうそう。で、この3個でボックスを管理してたんだけど、敵が、ワンダーウーマン側のアマゾン族と、アクアマンたちの族を襲撃して、2つ手に入れちゃったのよ。
はい。
で、残すは人間側と。
はい。
で、もう1個持ってるけど、これを使えば、もしかしたらワンチャンスーパーマン生き返らせられるんじゃないか、みたいな。
うん。
すっごいエネルギーがあるからって。で、生き返らせるのね。
はい。
そしたら、生き返らしたスーパーマンがもしかしたらゾット将軍みたいになるかもしれんって。
大柄化していくってこと？
そう、大柄化して自我を忘れて暴れると。
最悪やん。
だワンダーウーマンがやめろって。
うん。
そういうのやめんやって。うん。死者を生き返らすとかって。
よくない。
でもバットマンがやるって。
うん。うん。うん。
バットマン頑固だから。
うん。
大丈夫、やるって言って、生き返らしたらスーパーマン、
はい。
そのままの姿で生き返るんだけど、
はい。
自我を忘れてるのね。
はいはいはい。
で、お前らが生き返らしたのは、みたいな。
うん。
ワンダーウーマンとアクアマンとサイボーグに。
はい。
で、サイボーグが、自分の体が、なんか、やめろって。やめろって言うけど手がどんどん武器になっていくわけ。
はい。
で、スーパーマンが敵対反応を示してるみたいな。
うん。
やめろって撃っちゃうのよ、スーパーマンを。
はい。
スーパーマンがお前らを敵と見なしたみたいな感じで戦うわけ。
ああ、そこでスーパーマン対、その、
スーパーヒーローたちみたい。
になっちゃうの？でも、その前にバットマンとスーパーマンは戦ってたんですよね。
はい。
いつまで戦うねん。
ま、聞いて。
仲悪すぎやろ、スーパーマン。
で、
うん、
ワンダーウーマンとってスーパーマンぐらい強いですけど、
はい。
相手は殺す気で来てるから部が悪いのね。
はい。
で、ボコボコにインされてる時に、フラッシュが来るわけよ。
はい。
で、フラッシュが超スピードでピシューンピシューンって。
はい。
周りゆっくりになってる、なんか、フラッシュだけ超スピード進んでるけど、
はい。
スーパーマンが、その空間で目ギョロって動かすわけ。うん、
まあ、ついてこれるん。
そうそうそうそう。で、フラッシュが、嘘でしょーみたいな。
うん。
で、そのフラッシュの空間でスーパーマンが同じ動き見せるわけよ。うん。やっべーみたいな。
うん。
で、ついにバットマンが出てきて。
バットマン、ただの親父ですからね。
ブタさん、バットマンバサスーパーマン見てから言ってください。めっちゃ懸垂とかスクワットしてました。
そんなんしても追いつかんでしょ、だって。
でもね、スーパーマンと戦う日に向けてね、
はい、
バットマンが何してたっていうと、
はい、
フリーウェイトで トレーニング
したい。だからそんなんじゃ追いつかんって。次元が違うんやから。
でも、そこに痺れません？絶対に勝てないような、超、うん、超モンスターみたいなやつに戦うを挑む一週間前に何するって言ったら、
うん、
フリーウェイトでトレーニングって選択肢に痺れませんか？
なんか寝てた方がマシ。
だって勝ったからね、バットマンバーサススーパーマンでは、バットマンが。
で、その体鍛えたのが、こうそうしたの？
こうそうした。
え、マジで？
うん。
いや、だって、そんなん、ビビったる、俺太陽に近づくんだって言って、
うん。
富士山登るぐらいの意味のなさでしょ？
うん。でもね。
はい。
近づいてるんですよ。
近づいたよ。近づいたけど意味のない近づきですよね。
意味はなくても近づいたんですよ。地面にいる人よりは標高3600メートルぐらいは高いんですよ。
うん、うん。
意味ないよねって下の人は言うけど、太陽から見たら、
うん、
いや、3600メートルは高いなって。
じーっと来たな、みたいな。
そうそうそうそう。じとって来たな、みたいな。で、スーパーマンは生き返って、我を忘れたけど、はい、なんとか我を取り戻して、
はい、
で、その、宇宙から来たやべえやつと戦うっていう。ジャスティスリーグね、面白かった。
え、今のでジャスティスリーグのメンツ紹介し終わったんですか？
終わりましたね。特にやっぱりアクアマンとフラッシュが良かったですね。
え、なんか忘れてません？
え、誰？
え、緑の。
あ、緑の人は、
はい。
緑の人は昔のその、太古の時代、
はい。
神と人間が一緒にいた時みたいに、出て、もうその時に出てきました。
は？いや、ジャスティスリーグにグリーンランタン。
だグリーンランタン族みたいなのが
昔族じゃなくて。
いや、本当にグリーンランタン族みたいな奴らと、
いや、
アマゾン族とアクアマン族と人間が、
はい。
一緒に戦って、
はい。
そのジャスティスリーグの時に出てきた、その宇宙から来たやべえやつを、
はい。
一緒に戦ってたっていう描写あったんですよ。
はい。
うん。
も
う
出てこない。じゃあいるんですよね。
あ、いや、今はいない。
なんで、どこ行ってんだから。
グリーンランタンは次じゃない？このジャスティスリーグが売れたら次が出るんじゃない？
いや、単品で映画ありましたよね。
はい。
これに先駆けて。
なかったことになってますね。
なんでやねん。レゴムービーありましたよね。
はい。
レゴムービーで、グリーンランタのレゴのやつ出てきてましたよね。バットマンとかと一緒に、ワンダーウーマンとかと、
うん。うん。
そしてみんなに散々嫌われてましたよね。お前と一緒にいたくないんだけどって。
だから嫌われてるんですよ。
かわいそうじゃない？
だってグリーンランタン花がないからね。
いや、だから、アクアマン。
アクアマン花があったのよ、今回。
いや、じゃあグリーンランタンも花持たせてやれよ。
だってグリーンランタンの映画見ました？
見てない。
人間が死んだと思われたグリーンランタン星みたいなところに行って、
はい、
グリーンランタン族の力を手に入れて頑張るみたいなやつよ。
うん。
いらんでしょ。
いらん人なの、グリーンランタンって。
そう。
でもジャスティスリーグの主要メンバーとしてなんか常に、だってジャスティスリーグに行ったグリーンランタン。
ジャスティスリーグ見て、
はい。
スーパーマンが敵と戦うために、
うん。
お前一人でいいんじゃ感がやばいわけよ。
ああ、まあね、スーパーマン、スーパーマンやもんね。
そう。で、スーパーマンが出てくるでしょ？
うん。
みんな苦戦してたのよ、ワンダーウーマンもアクアマンもバットマンも敵に。
はい。はい、
スーパーマンがボーンってやったら、超吹っ飛んでいくの、敵が。
うん。うん。
で、その吹っ飛びより速いスピードで追いかけたり、
はい。
目からビーム出した敵、ビチャーって。
もうスーパーマン他の追随を許さんからね。
スーパーマン人間以外には強いから。
ほう。なんでレックスルーサーとか瞬時に摩擦せんかった？
あ、レックスルーサー出てきたよ。
は敵なの味方なの？
敵、敵。いや、だバットマン VS スーパーマンの時に出てきたのよ、まず。うんうん、出てきて、刑務所に入ったのよ、
うん。
で、最後に脱走してるのよ。
なんでレックス・ルーサーだけは殺害せえへんのかね。
いや、スーパーマン人殺したことないじゃん。
人は絶対殺害しないの？
だバットマンと同じ縛りがあるでしょ。でもバットマンは人殺さんって言うだけでスーパーマンは人じゃないから殺せるのよ。
じゃあゾッと将軍やったら殺害できるの？
できる。したしね。
なんなんその悪の人間は殺せない縛りは。
いや悪の人、いや人間は悪でも善でも殺せない縛り。
バットマンもアーカムアサイラムに送り込むだけで一切殺そうとしないっていうのがテーマですよね。
うん。
だから、ダークナイトみたいに悪とヒーローでつるもうぜみたいな話になってくるわけじゃないですか。
そう、ウィンウィンの関係結ぼうぜ。
お前も必要なんだろって。
うん。俺がって。
そう。いなければ、お前はただの仮面をかぶった変態親父だろうって。
そう。
不思議やね。
そういうことです。いや、だから面白いよね。やっぱ、でもベン・アフレックのバットマンが一番いいね。
じゃあ、てっちゃん、それ一回視聴してみてよ。
視聴してるじゃん、今。
だから歴代、人類最強だって。
バットマン。人類最強でしょ。
バットマンとして。
俺がでも知ってるバットマンってマイケル・キートンと、
うん、
一個前、ダークナイトの時の、ほれ、なんだっけ有名な俳優。
誰でした
っけ？ガン型の人。
誰でしたっけあれ。名前。
好きな俳優だよ。結構。ガン型で検索。
アレックル・ボールドウィン？違うか。そんなんじゃなかったな。
リベリオンの、あ、クリスチャン・ベールだ。
あ、
クリスチャン・ベールも好きだけど、
うん、金持ちっぽかったな。
そう、金持ちっぽかったでしょ、
うん、
でも、ベン・アフレックは、
うん、
金持ちプラス頑固で人の話聞かない感が顔から出てる。
なんか、何やったっけ、すごい自閉症っぽかったよね。
でも、ベン・アフレックが自閉症のコンサルタントやったからね。
うん。うん、あれめっちゃうまかったよね。自閉症っぽいって思った。
思った？
思った。あれってなんか原作あんのかね、コンサルタントって。
レインマンじゃない？
いや、そんなんじゃなくて。
え？
いや、あの映画ってなんか、完全に映画のオリジナルストーリーなのかな？それともなんか、
やっぱりレインマンからインスパイア。
漫画とかが原作やったりとかすんのかな？
だってレインマンのせいで自閉症、の人が、実は知能が高いみたいなのが印象がでかいでしょ。でしょ、絶対。
ベン・アフレックも知能高い設定だったっけ？
だから知能が高いから、
うん、
人の感情とかわかんないんだけど、意図が、
うん、
高機能自閉症だから、
うん、
そういうことで、なんとか一般生活遅れてるっていう設定でしょ。
計算とか異常に。
そう、異常に会計士になってて、すごい、会社の、
黒板とかでずっと書き続けて、汚職がわかるみたいな。
そうそう。この数字がどうしても合わないみたいな。
なんかガラスとかもうむっちゃ書き続けるみたいな。
そうそうそうそう。だからやっぱレインマン。
あれでも、岩窟王でしたよね。モンテクリスト博。
はい、岩窟王ありますね。モンテクリスト博の。
モンテクリスト博、の現代版な感じがありましたよね。
うん。だからやっぱ、でも、ダスティ・ホフマンのレインボー運動の、ほれ、あれで初めてその自閉症っていうのを知ったんだけど、うん、映画で。じ、う、ゃ、ん、自閉症じゃないか。なんかそういう、なんか人とうまく付き合えないみたいな病気、
うん、
みたいな。サバン症候群、
うん、
みたいなやつが、実は相当知能、特に数学系に強いみたいな。
うん、
っていうイメージが、俺の中ではできたっていうか、
はい、
世間でもできたんじゃないのかな。はい、
でもそれ、あれですよね、サイコパスは知能高いみたいな。
サイコパスは知能高くないんだけどね、別に。 でも、そういうイメージありますよね。
でも、世の中には無能なサイコパスがいっぱいいる。
そう、いっぱいいるよ。いや、もちろん知能が高いサイコパスもいるんだけど。
いるんけど。
知能が高いから低いからってことでサイコパスではないっていうのを皆さん知ってほしい。
そう、もうそんなこと全然知能とか知性の何も感じさせないっていうか、計算も何も高くないサイコパスの挙動っていうのを分かってくれって。
うん。
なんかすっごいいろいろサイコパスやから感情ないからっつって冷静に計算してるように見えるけど、
うん。
見えるっていうかそういうイメージのある映画とか多いじゃないですか。
多いですね。
むちゃくちゃ計算の弱いサイコパスもいるんでっていう。
はい。いやだから、お金が欲しいな。あ、目の前の人殺して財布奪おうっていうのを、
うん、
サイコパス的な考えなんですけど、
はい、
直結するのが、はい、知能が高いとは決して呼べないですよね。
なんでこんなバカなことしたのっていうことをするっていう、サイコパスもあるんですよって。
そうですね。だからジャスティスリーグは、
うん、
とっても、マーベルとは違った意味で面白かったですね。
マーベルユニ、マーベルユニバース、
じゃあ、シネマティック、
シネマティック、マーベルユニバースやったっけ？
マーベルの、
うん、
アベンジャーズ・インフィニット・オーの予告が公開されたんですよ。
え、それ、
インフィニット？サノスが出るやつ。全員集合的な。
え、それってアベンジャーズの最新作ってこと？
そう。
うん、うん。
もう予告から見るにやばかったね。
うん、うん。
マジで全員出てきた。
うん、うん、うん。え、全員っていうのは？
だから今まで出たアベンジャーズのヒーローたちみたいな。
アントマンとか？
アントマンがね、なぜか出てなかったんだよね。
出て、嘘、もう早速嘘ついてあるん
で、
ちゃ
ん。いや、でもアントマン小さいから。
あ、いたかもしれん。
そう、いたかもしれん。小さいから。
あ、じゃあ、デッドプールはいるってことね。
いないっすよね。
もうむちゃくちゃ嘘ついたよね。
デッドプールはマーベルだから。
え、マーベルでしょ？
でも、X-Men 側でから。
え？どういうこと？ X-Men 側。
だから、デッドプールはマーベルのあれに入ってないのよ、なぜか。アベンジャーズの話に。
入ってないの？
入ってないのよ。
でも、マーベル。
ていうか、あいつアベンジャーズじゃないし。
いや、アベンジャーズかどうかは別にして、全員いたって言ったやん。マーベルのやつが。
でもあれはほら、マーベルのやつ全員いたって言ったら、ウルマリンいないとおかしいでしょ。
なんでいないの？
だから、会社が違うから。
え、メタ的な理由？
うん。
じゃあ、プロフェッサー X も？
いないよ。マグニートもいないよ。本当はいるんだよ。
本当はいるんや。
本当はいるよ。だって、X-Men のメンツがいないマーベルってありえないでしょ？
ほんまやね。なんで今までいなかったんやろ。
会社が違うから。
だってよ。
うん。
僕らゲーム世代、ゲームエイジじゃないですか。
うん。
X-Men vs. ストリートファイターってやったじゃないですか。
X-Men vs. ストリートファイターって言って、サイクロプスと竜がガシンって。だから、俺ずっとサイクロプスが、
うん。その代表的なやつや。
X-Men とかマーベルの代表だと思ったら違うっていうの。
全然出てないみたいな。
ショックだった。
なんか
シルバーサムライとかめっちゃ好きだったのに。
で、その後、まあ、X-Men やから X-Men がいるのはいいかと思ったけど、
うん。
次、マーベル vs.ストリートファイターとかなったじゃないですか。
はい。そしたらスパイダーマンとか出てきて。
そう、マーベルスーパーヒーローズのやつらも出てきて。
ブラックハートとか出てきて。かっこよかった。
でも相変わらず X-Men のやつらいたでしょ？ウルヴァリンとか。
いた、いた、ウルヴァリン。だってウルヴァリンがいない、そういうシリーズ考えきれないでしょ。
なのに、いつの間にかね。
うん。
僕たちはね。
うん。
そのマーベル映画見たんだ、っつってて。
うん。
ウルヴァリンいないのに、何の疑問もないでしょ。
悔しいよ
とかサイクロプスとかいないのも何の疑問もないでしょ。
ノリマロもいないよ
って。そう、ノリマロもいないし。っていうか、ノリマロ出たら激怒すると思うけど。
いてもいいよ。
え、次のアベンジャーズにノリマロとかいてもいいの？
サインくださいとか言って。
リュウがいてもいいの？
リュウはいてもいいでしょ。
いいよ。波動拳って。
だって、やべえってなってる時に、 ドゥンドゥルドゥンドゥルドゥンドゥンドゥンドゥンドゥルドゥンドゥルドゥンドゥンって音が流れて、パー、タララーラララーラーラータララララーラーの波動拳リュウってみんなが振り返って、待たせたなって。
何も
ない。剣って、
うん、何もない。
リュウと剣。
それやったら、敵側にもメカ合気とか出てきちゃうじゃないですか。
出てくるよね。
メカザンギエフとか。
うん。
もう収集つかないでしょ？
でもメカザンギエフは敵じゃないから。
あれ敵じゃないんや。
うん。
あれ味方だから、いいやつなの？
だってザンギエフがメカになっただけだからね。
でも火吹いたりとかするやん。
火吹いたら敵って言ったらダルシムも敵や。
あれ、確か敵に捕まってなんか洗脳されてメカになってるから敵じゃないの？
そうなの？
多分敵だと思うけど、メカザンギエフって。
だ日焼け桜も？
日焼けした桜は別に、これといったな、も
うえ、ブラックハートって何の敵なの？
わかんない、なんか地獄の
人です。レッドハートもいたよね。レッドハートお父さんっていうの聞いたけど。
そう、なんかブラックハートとどう考えても一緒やのに、
うん。
違う名前でしたよね、あれ。
レッドハートのブラックハート。
あと、US エージェントっていたよね。
あ、デアデビルって。
でも、デアデビルが出てなかったよね。
だからもう、そんな難しいのよ。あ、ゴーストライダーの宿敵って。
ゴーストライダーが出たのってだいぶ後ですよね。
ゴーストライダーはだいぶ後だけど、映画は出てるよ。
いや、映画出てたけど、ゲームに出てなかったのに何敵だけ出そうと思ったの、あれ。
やっぱ人気が高いからね。
いや、高くないでしょ。誰も知らんかったって。
確かに。
え、シュマゴラスって何の敵なの？
あれは、あれよ。ストレンジよ。ドクターストレンジ。
いや、出てないやん、ストレンジ。
そうなのよね。
闇しかなくない？あの、マーブルスーパーヒーローズって。え、知らん
のに。ドゥーマムは出たんだけどね。
なんか、え、ドクタードゥームは出てましたよね。
ファンタスティック4でしょ？だからファンタスティック4も
出てないやん。
いや、あれは映画があるよ、ファンタスティック4の。
いや、あるけど、ゲーム出てないやん。
だから、会社が違う。
え、ミスタードゥームってファンタスティック4の敵なの？
いや、違う。
え、何の敵なの？ミスタードゥームって。
あ、ドゥーマムは、
うん。
多分、ストレンジ？顔が炎に覆われてるやつ。
あ、それじゃない。三角のフードかぶったロボットの面つけたやつ。
あれは
サノスの前に出てくるやつ。
そう。なんだっけあいつ、ド忘れしてしまった。ちょっと待ってよ。フッダーアイの人。
あれ、誰の敵なの？
ファンタスティック4。
いや、だからファンタスティック4が、まず、マーブルスーパーヒーローズに選択キャラにいないやん。
会社が違う。
いや、会社っていうか、だから、マーブルスーパーヒーローズやん。
そうなんだよね。
だから、敵だけいるの、だから。
なんでだろうね。
それ、まず主人公出そうとしない？
あ、ドクタードゥームだ。
うん。
そう、ドクタードゥーム。ドクタードゥームはもうめっちゃ有名で、ずっと出てきて、俺も使ってた。
いや、使ってるかどうか別にして、あいつは何の敵なの？
ファンタスティック4。
いや、だからファンタスティック4が出ないやん。
ファンタスティック4の面々があんまり魅力的じゃないんじゃない？
敵だけだそうみたいな。
そう、敵がイケてたみたいな。
すごいね。
しょうがないのよ。
まあ言うたら、でもマーブルスーパーヒーローズの面々って、アベンジャーズみたいなもんですよね。
うん。
アイアンマンもいたし、スパイダーマンもいたし、ハルクもいたし、キャプテンアメリカもいたし。
うん。
で、なんかウォーマシーンとかにもできましたよね、後の方の。
出てきた。
黒になってミサイルになっただけ、みたいな。
そう。
あとなんかスタートボタン押しながら、選択みたいな、なんか忘れたけど、やったらキャプテンアメリカが US エージェントとかになるんですよ。
なってた。
何が違うのって。
キャラなんで出てきたんだろうね。今、検索する。 マーベル VS。
US エージェントって。
あ、俺らが知らないだけだよ、キャラを。オメガレットが何の敵かもわからんからね。オメガレット。アーマースパイダーマンも出てきたね。
ああ、ありましたね。
マーベル側はキャプテンアメリカ、ウルバニン、オメガレット、サイクロプス、シュマゴラス、スパイダーマン、ハルク、ブラックハート。ブラックハートだけ意味わからんな。
マーベルスーパーヒーローズバーサスストリートファイターですよね。US エージェントが出てきたのは。
うん。
ベガにカーソルを合わせてスタートボタンを押し続け、レバーを上に3秒入れながら、弱パンチ、強パンチ、もしくは弱 K、強 K で決定すると使用できる。そんな難しかったっけ使い方って。そんなややこしかったっけな。
でも、ノリマロが出てきたのやばいよね。
はぁ、あ、家庭用ではスタートボタンを押しながら、セレクトするだけで出るのか。
なんか楽しみなんですよ。新しいアベンジャーズが。
はぁ、これからの展開ってこと？
だって、ついにサノスが出るんで。
出ないよ。
出てるから。
あ、そうなん、出んの？
うん。めっちゃサラスがガントレットの、あの、腕、はめてるから、宝石。
それってマーブルスーパーヒーローズ世代にはたまらない描写じゃないですか。
たまらない描写ですね。
あの、ジェムとか使うってこと？
そう、使うってこと。ついに。ジェム全部集めるたび、サラスが。
ついにあのカプコンが表現しようとしたことが映画になるってことか。
うん、そう。
でも、サノスってもともとむちゃくちゃ強いんですよね。
超天才科学者ですね。
で、なんか、何やったっけ。ギャラクシー・オブ、いや、ガーディアン・オブ・ズ・ギャラクシーとかでも超生きてたじゃないですか。
ガーディアンズ・オブ・ギャラクシーの面々も出てきますからね。
で、あの時になんかもう、すんごい無敵感発揮してた、あの、サノスに従うふりしてパワーを得ようとしてたやつ。
うん。
ワンの方で。
うん。
っていうのは、すんごい全能的な力を手に入れてましたよ。
うん。
ハンマーぶん回したりとかして。
うんうん。
で、あんなんよりも、数段、その、強いやつが、
うん。
その、宇宙の、全能のパワーを持ってるジェムを全部集めようとするわけでしょ？
はい。で、全知全能ですよ。
全知全能を5つ集めるぐらいの話でしょ？あれ。
うん。
もう、どうすんのってなる。
だからどうすんのっていうのが楽しみなんですよ。キャプテンアメリカがどうやって戦うのって。
でベンチプレス、400キロから500キロまで上げるって。
そう。アクアマンさんいればってなりますね。
本当にすごいんよ。
そうよ。
500キロとか上げるって。富士山登るぐらいね。
富士山誰でも登れるから。
いや、その距離的な問題よ。
うん。
異形じゃないですか、富士山登るって
。うん。
で普通の人間が逆立ちしたって富士山の高さまで上がれないけど、富士山に登ることによって登れません。
うん。
でも太陽の距離からしたら誤差やん。
確かに。
言うたら太陽の位置にいるのがサノスじゃないですか。
はい。
なのに富士山登れるすごいやつが挑むって。
まあでも、ドゥーマムも同じぐらいですからね。
もうこれは、デッドプールに助けを求めるしかないですよね。
いやー、ここはバットマンでしょ。
もしくはあの、銀色のやつ。
シルバーサーファー。
違う。
え？デッドプール。てか、なんでシルバーサーファーいないの？
わからない。
あんま人気ないから。
ゲームにもいないし、映画にもいないね。
アイスマンがいるのにね。
アイスマン映画にも出てきた？ゲームにはいたよね。
アイスビーム。
なんかあの雪だるまで人殴るやつとかですよね。
そう、凍らせて超引いて超
ダッシュしてバカーンみたいな。
うん。
あれうざかったよね。じゃあ、てちゃんもう一本の映画の話しましょうか。
いいですか？
はい。
あのね。
うん。
あの、金持ちみたいな家でね。
はい。
一同が集まってるんですよ。親族一同みたいな人たちが。
はい。はい、
で、おじいちゃんみたいな人がもう亡くなりそうなんですよ。
おう。
で、父さんみたいな。
うん。
遺言をって。
うん。
そしたら、おおおおおって指さすのよ。知らんおっさんを。
はい。
そしたら、知らんおっさんが、
うん、
遺言を預かっておりますって。
うん。
しかしって。
うん。
身内の全員が集まってから読むようになっておりますって。
はい。
で、死ぬのわけよ、お父さんが。
はい。
で、何年後か、みたいな感じで。
飛ぶんか。
飛ぶわけよ。そしたら、なんかサウナハットかぶった着物着た人が。
サウナハット着た着物かぶった人。
が、なんか、宿に泊まりに来るのよね。
はい。
で、お名前はって言ったら、あの、金田一と申しますって。
金田一やったか
ー。申しますって。じゃあ、ここに宿帳に書いてくださいって。
はい。
いや、そしたら、なんか、いい景色ですねーって言ってたら、
うん、
なんかボート漕いでた美女みたいな人が、
はい、
キャーとか言うのね。
はい。
そして、何事って言って、ボートを漕いで、言ったら、
うん
うん、ボートに穴が開けられていたのです、みたいな。
うんうんうん、
で、どうやら、この辺は、犬神家という人たちが。
犬神家か
力持ってるみたいですね、って言ったら、その宿の女の子が、
うん、
って、あの犬神家のおかげでこの街があるようなものなのですよ、って。
これ、マジ何の映画か分かんなくなってきましたね。
何の映画か分かんないでしょ、
うんうんうん、
で、なんでこのサウナハットかぶった人が来たのかって言ったら、
うん、
あの法律事務所から、
はい、
あの犬神家に、やべえ事態が起こりそうだから、
うん、
あの調査してほしいと、私立探偵らしいんですよ。
はい、
うん、このサウナハットかぶった金田一って人。
金田一っていう、コウスケみたいな人。
うん。
うん。
ここまで大丈夫ですか？
はい。
で、その、助けた人によると、うん、助けた女の人に話聞いたら、
うん、
はい、何者かに狙われたのは、なんか結構多いみたい。
はい。
で、そういうこと、犬神家っていうのはやっぱやべえことが起こるんだなって思いながら戻ったら、
はい、
その犬神家に何かが起こるか調査してほしいって頼んだ、
うん、
若林さんっていう人が、
はい、
死んでたんですよ。
はい。
で、死んでて、なぜ死んでるんだって言ったら、うん、
はい、
その、なんつうの？その若林さんとつながりがある法律の弁護士さんが、
はい、
実は犬神家のその、遺言状を預かってる人なんですね。冒頭に出てきた一人が、
はいはい。
で、その人と若林さんだけ遺言状を見たことがあると、
うん。
なんかやべえことになりそうだなって。
うん、
で、で、場面が分かって、今度は犬神家、全員娘なんですよ。はい、犬神家の。三人娘なんですね。
はい。
で、三人娘全員婿養子取ってて、で、親族がようやく集まったから遺言状が聞けるみたいな。
はい。
で、全員集まったら一人だけめっちゃなんか黒いマスク被ってるんですよ。
はい。え、黒なの？
黒なのよ。真っ黒のなんか頭巾みたいなの被ってんのよ。
はい。
で、その遺言状読もうとしたんだけど、弁護士が、
はいはい、
あの、でもこの人なんか、頭巾被ってるけど、本当にあなたの息子のスケキヨさんですかねって。
スケキヨ、はい。
そしたらお母さんが、
はい、
なんてこと言うのって、
うん、
スケキヨに決まってるわって、
うん、
マスクを取っておやりってやったら、
うん、
頭巾取ったら真っ白いのっぺらぼうのマスクなんですね、
はい、うん。
この子は戦争でねって、
うん、
顔がひどいことになったのよって。そうですかって、で、じゃあ皆さんこのままでいいですかねって言ったら、妹たちが、 ちゃんと確認しないと月日がわかんないわって。
はい。
お母さんが、じゃあ、この白いのも取って終わりって言ったら、
はい、
もう、顔中ぐちゃぐちゃになった姿が出てくるんですよ。
はい。
で、みんなヒーって。
はい。
で、遺言状を読ませていただきますって、スキキヨさんですねって。はいはい、で、遺言状を読むんですけど、
はい、
遺言状がまた厄介なんですよ。
はい。
この犬神家っていうのは、
はい。
製薬会社も勤めてて、
うん。
もう政界にも、どっぷりなぐらい、超財閥的な金持ちなのね。
はい。
まあ、町一個支配するぐらいの金持ちなのよ。
はい。
この遺産だからもう、みんな大変よね。
うん。
そしたら、全財産を、野々宮珠代っていう人に、
うん。
いるのよ、珠代さんっていう、命狙われてる人が。
うん。
この人に、一旦預けるみたいな。
うん。うん。
で、この人が、孫の三人、スケキヨとかスケタケとかスケトモって三人いるんだけど、
はい、
選んだ側に全部遺産を預ける、あげるって、
うん。
で、全部選ばなかったら、
うん、
他の人に渡すって。
うん、
タメオさんにも渡さんみたいな、
うん。
っていう内容だったんだけど、
はい、
で、そういうのを聞いて、
うん、
みんなもう、お父さんたらみたいな、ゆうこちゃん偽物よとか、言ってるときに、一人が、なんか、人形の上に生首に乗ってて、
はい。
スケタケみたいな、スケキヨみたい、あ、スケキヨじゃない、スケタケかスケトモかどっちかが、殺されてるわけ
よ。よくこと聞く？
そう、よくしてるね。で、金田さんが。
聞くか、みたいな。
ああ、大変だって。なんちゅうことが起こったんだって。で、弁護士さんも、
はい、
いやあ、なんてことが起こったんだって。
みんな
言って。あ、でもおかしいですね、って、
うん。
これは遺産で何かあったのかなみたいな話で、
はい、
この犬神家の、この遺産相続にまつわる、実は闇的な殺人事件が始まってしまったっていう映画を見ました。
はい。はい、これのタイトルは
タイトル、皆さん知らないと思うんですけど、古い映画ですよ。
はい。は
い、犬神家の一族。1976年。
はい。
主演。
うん。
石坂浩二。
うんうん。
いやー、初めて見ました。
あ、そうなの？
うん、実は。
おー。
豚さん見たことあります？
見たこともあるし、推理小説も読みました。
あ、詳しいですね。
でもまあ、9割忘れましたね。
忘れてたでしょ、やっぱり。
いやー、忘れますよ、ただ。青沼静馬ですよ。
そう。
うん。
よく知ってるね。ゲイも出るし。
え、そんなん出ましたっけ？
出た出た。
青沼静馬を忘れる。
いや、アマゾンプライムでね。
うん。
実は昨日。
はい。
テレビも面白くないし、何か見ようと思って。テレビ
面白くないって。
テレビは基本面白くないんだけど。
でもほら、エアリアルと、朝日クリア朝日やったら、アマゾンプライムでも見るかっていうのが定番じゃないですか。
いや、まずは一旦ニュースでも見るかってなるんだけど、
はい。
報道ステーション見るかってなるんだけど、お相撲さんばっかりだったから。
うん。
なんかニュースってまとめサイトなのよ、早く言えば。
はい。
この日一日のニュースが読めるのね、はい。1時間足らずで。
はい。
だけど、相撲で20分くらい使わせたら、こっちもやってられないんですよってなるでしょ。
うん。
なんかアマゾンプライムでも見るかって何見るかなって言ったら、犬神家の一族があって、
うん。
そういえばこれ見たことないよなーって。でも、有名だよなーって。ほれ、
うん。
足がひっくり返って、みな、ね、湖の。
ツームストーンパイルドライバーの状態で死ぬ。
そうそうそうそうそう、ツームストーンパイル。とかっていうのを、まあ見たことないし、名作っぽいから見てみるか、みたいな。
うん。
これを機会に。いやー、何が良かったってね。
はい。
石坂浩二ですよ。
うん、まあ大人
気。俺が知ってる石坂浩二ってもうおじいちゃんなのよ、おじさんなのよ。
あ、そうなの、あの若いイメージじゃないんや。
そう、ないないないない、あの、なんでも鑑定団だよ、ね。
僕ら石坂浩二って言ったら、ああいう、なんちゅうか、朴訥とした青年ですよ。
違うんですよ。
うん。
なんか何でも知ってて物知りでメガネかけて、紳士的なおじさんだなと思ってたら、
うん、
犬神家の一族で出てきた時に、
うん、
え、これひょっとして石坂浩二じゃないみたいな、
うん、頭ボリボリボリボリみたいな。
そうそうそう。で、金田一と言ったらやっぱり金田一少年の事件簿なんで、俺の世代は、
うん、
じっちゃんの名にかけてですよ。
あ、もうじじい扱いか。
だって言うんだもん、じっちゃんの名にかけてって、
うん、
決めゼリフが。で、金田一光介はじっちゃんでしょ、金田一少年の。
はい。
これかーって。
そう。
で、あのマスク見たことある、なんかスケキヨのマスクって聞いたことあるみたいな。
うん。あ、元ネタが次々と、みたいな。
そうそうそうそうそうそう。
みんなが散々ネタにしてた。
うん。で、実際見てみるとよくできた映画で。
はい。
うん。面白かった。
またなんか古い日本が出てきますからね、あれなんて。
そうそう、古い日本。宿帳とかなんかいいよね。
もう完全に今となって異世界ですよね。
うん。
こんな時代があったのかっていう。なんかもうファンタジーもの見てるレベルですよね。
そうですね。しかし、
ね。青沼静馬かって。
そう。やっぱ推理物だから見ながら推理していったのよ。
はい。
俺は全くわからなかった。でも面白かったね。これ続くんでしょ？
続く？
八つ墓村は違うの？石坂浩二じゃないの？
八つ墓村はね、トラさん。
あ、違う人なんだ。
厚見清。
はあ、見てみたいな。あの、八坂村のたたりじゃーって走るシーンだけなんか、印象がある。
うん、八坂村ね、あの、トラさんがやってて、おいおいと思うねんけど、
うん。
まあ、それはそれでいいか悪いかは別にして、
うん。
まあまあまあ、こういうのもありかなとは思う面もありつつ、基本あの、八坂村のストーリーって、
うん。
金田一光介がそんなに活躍しないのね。
あ、今見たら悪魔の手まり歌は石坂浩二なんだね。
うん、うん、うん、うん。あの、
これ、金田一のシリーズもんか。
そう、金田一が活躍する話と活躍しない話やるから。
うん。
八坂村は、あの、厚見清やけど、別に金田一がそんな前面に出てくる話じゃないから、あれはあれでなんかもう名作って言われてますね。
あれはあれで。
うん。というかもう他の部分が、だから金田一がほとんど出ない上に、だからそれが厚見清でも全然構わないし、厚見清も、ああもうこういうパターンもありかなって思わせるぐらいの懐があるし、あとあの、それ以前に、八つ赤丸の映画版って、狂ってるんで。
映画自体が。
相当、だからもう、推理物っていうか、
たたり？
ホラー映画なんで。
ああ。
もう見てもらったら笑うけど、完全オカルトなんですよ。
うん。
だから推理とかも意味ないからっていう。
なるほどね。
狂気の作品なんで、もうあれはあれでいいですね。あの原作とももう全然違うし。ちなみに八つ墓村の原作版って、あの、横溝正史の小説の方。
うん。
推理でもホラーでもなく、あの、冒険小説に近いんで。
ほう。
それはそれでもうむちゃくちゃ面白い。もうこれって推理じゃないよねっていうか。で、その金田一も関係ないし。
うん。
その主人公が辿る大冒険の話なんで。
あ、金田一が主人公じゃないんだ。
なんか、まあ、いるっちゃいるぐらいの。
うん。
それよりもその事件に巻き込まれた主人公の、一大冒険記なんで。
うん。
八つ赤村は。もう生きるか死ぬかみたいな。
大ヒット作って。
サバイバル。いや、大ヒットやで。でも、映画版はホラーやから。完全に。
うん。
見たらびっくりするよ。
これさ。石坂浩二は金田一5作目まで出てるんだね。悪魔と地獄門、女王蜂、病院坂のなんとかって。
あれ、本人殺人事件はなかったっけ？
いや、今、石坂浩二のウィキペディアしか見てない。
女王蜂か。
女王蜂。
本人殺人
事件。1977年、地獄門？地獄島？
獄門
と。77年。で、女王蜂が1978年。で、病院坂の首、坂りの家、うん、首吊りの家。が1979年。どれも全部俺生まれてないな。
うん。
だこれは金田一少年のそのシリーズもとして大ヒットしたんだね、全部。
いや、したよ。あの、だって、今でも、金田一耕助っつって誰が名前を浮かぶっつったら石坂浩二やもん。
いや、かっこよかったね、石坂浩二。
それで、それでいて、あの、さっき言ったみたいに、金田一耕助シリーズの中の、代表作である、
うん、八坂村。
八坂村とかには出てないってとこが意外でいいんですよね。
なぜ渥美清だったのかっていう。
会社が違うかったから。
あー、マーベル。
そうそうそうそうそうそうそう。
X-Men
なんですよ。
あー、それわかりやすいな。あー、でも、石坂浩二が、
うん、
テレビドラマとかでは売れっ子だったけど、うん、映画ではパッとしなかったけど、
うん、
この金田一少年、金田一少年じゃない、金田一耕助役で、
うん、
映画界でも当たり役となったみたいな。
もっと作って、もっと作ってくれてもよかったんでしょうけど、でもまあハリウッド映画とかの、あのバットマン何作出てるってこと考えたら かなり出てる方ですよね。
うん、でも、あれよね。リメイクしてるよね。
してる。というか、
犬神家。
してる。
リメイクの方見ないでよかったわ。犬神家の一族の映画面白かった。
うん。
なんか面白かった。
リメイクも、まあ、リメイクが面白いかどうかって見てないからわかんないんですけど、ただ、最初に、伊佐浩二のやつ見てくれたのが嬉しいですね。
嬉しい？はじめ分かんなかったでしょ。
え？まあまあ、まあ分かんないけどね。なんかもういきなり衝撃的な突発的ネタバレ来ましたよね。
言いましたっけ、ネタバレ。
うん。
サウナ帽子で着物着た人があって。
そう。片岡鶴太郎とかね、やってましたよね。
鶴ちゃんいいね。いやー、昔の映画っつ、まあ、古典ですよね、もうこれ79年って。76年か。昭和51年ですよ。
だから、犬神家が今見たけど、第一作に当たるのね。
ほうほうほう。
あの、石田浩二シリーズで言えば。でもその後、なんか年に2回とか作ってたりとかして、強烈ですよね。
うん。いや、ヒットしたんだろうな。でも最後がまたいいんですよ。いやー、見送りとか苦手なんだよなーって言って、
うんうん。
あの、みんなが見送りのために早く出るけど、一人だけ早く帰るって。ちょっと人付き合い苦手そうな感じの演技もいいし。
うん。
三国連太郎も良かったし。邦画のね、古いの見てなかったのよ、俺。
ああ。
七人の侍ぐらいしか。
ああ。
おじいちゃんが七人の侍好きで。
うん。
よく見てたの、一緒に。
うん。
いやー、ここは、痺れるよーって。
いやー、
あ、そうなの。
だって、三船敏郎が出てますもんね。
七人の侍は相当語れるんだけど、それ以外は見てないから、ちょっとね、邦画の昔の作品も面白いなって、この犬神家の一族で。いや、面白いんだよ。俺が見てないだけで。
いや、だからビーバップ。
ビーバップはきつそう。
あの、今、ちょっと2週目入ってるんですよ、ビーバップ。
やべえ
あの、完結編まで見て、リメイク版のビーバップも見ようとして。
もう、豚さんそのままクローズ行くよ。
え、クローズもアマゾンプライムビデオあるからね。
そしてクローズ行ったら今度ハイアンドローになるでしょ。そういうヤンキー三部作みたいな見方やめて。
じゃない。 あの、ビーバップ完結編まで行って、また一作目とか見てる。
やばくない？
いや、なんかこれ、やばいなと思って。
中毒になる？
もう、しゃばいよとかって。
しゃばいよって言い方いいな。
うん。ボンタン狩りだーって。
うん。
いや、この映画って何なんやろなーっていうのを見極めようとしてる。
見極めた後は、やばくなりそうな、ブタさん。
あのね、一つ分かったんが、あの、
うん。
ビーバーパイセブン6作目まであるんですよ。
長っ。ロード・オブ・ザ・リングでも3作で終わるのに。
あ、だから、あの、金田一耕助の石田浩二よりも演じてるってことですよね。
うん。
え、6作さやった 5作やったっけ
?5 作、5作。
あ、じゃあ、一つ多いぐらい演じてるわけですよ。
うん。
少なくとも中村徹は、中間徹を6作品も演じてるから、
うん。
石田浩二の金田一耕助より上ってことですよ。
うん。
清水浩二郎は一作品出てないので、
うん。
五作やから、一作浩二と五作なのね。だ途中の第五作目って、一人で出てるのよ。
一人。
うん。ビーバップハイスクール。二人コンビやったのに一人で出てるっていう。
うん。
もう、あの、ヒロシは警察に逮捕されてるって設定で、
ひどくない？
出てこないんですよ。
ひどくない？いつも一緒にいるのに。
うん、うん。あの、喧嘩して逮捕されたって。
なんで逮捕されるって世界線なんだ、急に。
急にね。で、あの、いつも出てる刑事役の地位だけが、お前もヒロシみたいに逮捕されるぞとかって言うんですよ。
うん。
なんかその時、どうも、なんか、私生活で、私生活でなんか逮捕されてたみたいなことやったらしいんですよ。詳しくは知らんけど。
うんうん、
だから映画出れないじゃないですか。だから映画の中でも逮捕されてることにしようっていう。
あ、それ頭いいな。
そう。
なんでデビルマンみたいな映画作ったって言われるんだろうね。
いや、あの、全6作品をとずーっと見てって、僕思ったんですけど。
はい。
回を追うごとに、
うん。
監督が、どんどん、なんていうか、あの、適当になってるのを感じる。
監督してない説。
してないっていうか、なんかもう、舐めてる。
映画を。
いや、どうせヒットしてるんでしょ、みたいな。
ひど
ないっす。いや、悪乗りしてってる、どんどん。
ああ。
真剣に作ってない感じが、もうどんどん
伝わってる。わかるわ、その言い方。
なんか、もうこんなんでみんな笑うんでしょみたいな。
うんうんうん。
っていうのが、こう、今の視点で通して見てたら、すんごい伝わってくる。もう、だから最終作とかひどいもん。いろんな意味で。
もう、次何見たらいいんだ？じゃあ俺もビーバップハイスクール見るしかないのか、やっぱり。
一作目、二作目、三作目ぐらいまでは、なんか、見てもらって、なんか感想を聞きたいなって気持ちはあるけど、
うん。
それ以前に、ダグラム2話目まで見てくれって。40分で済むからって。
でも、絶対、あれよね、ブトンさん。
はい。
ダグラム2話目見たら俺70話まで見てるのが分かるから2話目まで見てくれって言ってるんだよね。だってダーティーハリーが追加されてるんですよ、今。
5作目
まで。俺めっちゃ昔ダーティーハリー見て。
うん、5作目まででいいから見て。ダーティーハリー。
豚さん48時間もあるんだよ。
はい。
帰ってきた二人まであるんだよ、パート2の。
72時間。96
時間。で、豚尾さんも俺も大好きであろう、ビバリーヒルズコップまでアマゾンプライムで見れるんですよ。
てれれれってってってってやつ。
そう。 てんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてん。俺に弾き向けてんじゃねえよって。
山ちゃんの控えなんですかね。
そうそうそうそう。あれのせいでビバリーヒルズやべえ街ってのを俺の中でずっと思って。だって今俺本、若草物語読んでますからね。めっちゃ面白い。
あれほど意味嫌った。
意味嫌ってない。だって俺なんとジョー先生とかも世界名作劇場系好き。
あれほんまに。
コーローム今4巻。
はい。あれ、今思ったら世界名作劇場って、
うん。
古典名作ばっかり原作にしてない？
なんかしてるから引きよ。古典名作って、多分あと50年経っても絶対古典名作なんですよ。
うん。
いや、わかんない。今共感性ないから。
うん。
もうないかもしんない。
うん、
今が最後かも。今が最後かも。あ、本当に。古典名作って共感性の塊なんですよ。
おう。
だから、
というと。
だから、共感を得るために語り継がれてきたんですよね。
はい。
こういう思いをみんなで共有しようっていう意味で。
はい。
でも今って
共有できない。殺人が減ったわけでしょ。古典名作のせいで。
そうそうそう。古典名作のせいで殺人減ったんですよ。
古典名作。
殺したり殺されたりしたら、こういう気持ちになるっていうのが、
うん。
物語のおかげで知れたわけですよ。
古典名作。
悲しいんだって人殺されたら、みたいな。
古典名作の果たした役割ってなんか、やばない？
やばい。自分の親が殺されたら悲しいんだとか、
うん。
友達がなんか逮捕とかボコボコにされたら、こういう気持ちになるんだっていうのが分からなかった世界じゃないですか。
はい。
200、300年あ、分からんけど。
はい。
まあそういうぐらいの世代ですよね。暴力の人類史によれば。はい。
でも。言うたら、ろうそく買ってこなかっただけで壁に打ち付けて殺す世界でしょ。
うん。あとは、
うん、
男が復讐しなかったら、この玉なし野郎って言ってみんなから、なんつうの、村八分にされるから、
はい。
逮捕も全然覚悟でボコボコにしていったらよくやったって言われて。
はい。男だよって。
そう。で、保安官たちに呼ばれても、よくやったなって言われる世界じゃないですか、そこって。うん、
世界観ですよね。
でも、
うん、
そういうのって実は良くないんだよっていうのを、
うん、
印刷革命によって共感性を得たのが今の人類でしょ。
はい。
でも、今って本読まなくなってきて、そういう共感性が薄れてきたじゃないですか。
はい。
最後かもね。またループするのかもね。もしかしたらあと300年後くらいに、
はい、
リングラングで、X シグナルで、脳内共感が得られる可能性はあるんだけど、
はい、
一旦はなくなるのかもしれない。一旦はね、ロボコップとか見て、
はい、
何このペティグリーチャムみたいなの食ってるのって、
うんうん、
赤ちゃんのベビーフードを食べるシーンとか見て、
はい、
何にも思わないかもしれない。
うん。テイスティーミートって知ってるか？なんで機械がテイスティーミートの味知ってんだみたいな。
それ名言すぎない？
俺が思うのに、チキンの味だったんじゃないのかなって。
名言すぎない？それ。
猫神方向会さんが、ツイッターで、
はい。
ダグラム。子供の時見ていましたが、確かに話はさっぱり分かっていなかった。最終回、子供的には悲しい気分だったことだけは覚えている。全75話はきついけど、おすすめの1、2話だけ見てみようかな。ゼータガンダムとの比較、てっちゃんの頑張って富の市用語も楽しい。
頑張って富の用語って。あ、沖縄でもやってたんだね、やっぱり。
やってたのかなぁ。まあ、猫神方向さんが、方向会さんがその時に沖縄に住んだかどうかわかんないけど。
ああ、そうか。
やってたのかなぁ。ちなみに大阪では、テレビ大阪でやってたんですよ。
まあ、大阪と沖縄って仲いいからね。
で、言うたら、 え、でもエヴァンゲリオンが見れなかったんですよね。
ね、やってなかったよ。だからエヴァンゲリオンがなんかワイドショーとかで人気って言って、なんかそれって言ってたか、俺ら。
で、エヴァンゲリオンって、だからテレビ大阪でやってたんですよ。
とすると。じゃあやってないかもしれん。
やってなかったかもね。よくわかんないけど、その、地方事情は。猫神方向会さんが、アマゾンプライムビデオで、結局、太陽の牙ダグラを見始めたら、あっという間に17話
!17 話
!2 話まで見てみようかなって。確かに子供の時より面白い。アマゾンプライムでアニメを見るのは初めてですが、CM がないのに連続で見れてしまう仕様なのですねって。
いいですね。
だからね、これ、太陽の牙ダグラム、続きが気になるわけですよ。
だからあっという間に77話に行くんでしょ。
これどうなんのかなって思ったら、もうすぐ見れるんですよ。
うん。
あの、すぐ見れるって、やばいし、言うたら歌も飛ばせるから、
うん。
もうすぐ話に入っていくんですよ。
やばいやばいやばい。そういうのよくない。
だから2話まで見てって。
だから2話まで見たら77話に行っちゃう。
で、多分、あの、てっちゃんさんは最後涙ぐんでるよ。
涙ぐんでる？
うん。あ、トールくんですね。ブタオくんの紹介してくれた太陽の牙ダグラムを見ている。
もうみんな見てるさ。
いきなりエンディングテーマのようなオープニングテーマ。何これ小学生向けですよね。ダグラム第1話の登場人物紹介。クリン、ロッキー。なるほど。外国人っぽい名前なのね。となったところで最後の、ナナシでコーヒー吹きました。あの、主人公の仲間たちってリーダーがロッキーっていうやつなんですよ。
いい名前だな。
いい名前でしょう。もうその時点でちょっと、あの、キュンってなるでしょう。で、ロッキーって言って、あの、17、8ぐらいの初端なのに、
うん。
もうあの、額が剥げ上がってるんですよ。
ひどくない？あの、でも、ちょっと薄くならんと、なんて男はって。
あの、ベジータみたいにあの、M 字になってるんですよ。
最近僕も薄くなってきてるんで、
はい。はい。
ちょっと多分、あの、自分で言い聞かしてるところがある。男はやっぱ薄くなってからなんよなって。
うん。で、18歳ぐらいの初だとは思えないぐらいの、あの、渋さがあるんですよ。
励みになりますね。
そう、励みが強い。
励みになります。
励み感がある。
うん。
だからもう哀愁、もうすでに、
すでに
10代で哀愁があるんですよ。
何？丸とかが似合う感じ？
まあそうですね。
丸とかが似合う感じになりたいわ、俺も。似合うよ、多分。
で、挙句の果てに、
うん。
その、もうロッキーもいいやつなんですけど、
うん。
ナナシですよ。
うん。
ナナシは大柄の上に、あの、そういう、初代ロリーが集まってるチームの中で、
うん。
どう考えてもおっさんなんですよ。
一人。
な
んかいるよね、オタ会話に一人だけおっさんとかって。
そう。一人おっさんですごくあの、悟ったようなことを言うんですけど、
うん。
一番バカっていう。
いる。
やけどなんかもしかしたらこいつ賢いんじゃないのかっていう疑惑はあるけど、一番なんかもう、なんかバカなことばっかりしてるんですよ、普段から。
うん。
癒しキャラなんですよ。大柄やし。なんでこいつが、なんかどう考えても、どんだけ若く見積もっても、30代半ばぐらいなんですよ。
うん。
なんでこんなやつが、10代のなんか、バイクチームの仲間にいるのかっていうのがわかんないし、誰もそいつの名前知らないし、
うん、
本当の年齢とか知らないんですよ。
うん。
でも溶け込んでるっていう。
いいね。
あと特技は、手のひらで熱いコーヒーを受け止めて
早食いとか。
ちゃう。 コップがいらなくて、
うん。
手で熱いコーヒーを手に直接注いでも大丈夫っていう。
スタンド使いだろ。
で、コーヒーが好きだなっすって。なんか、ね、山形弁みたいなことを喋る。
いいね。
実に面白いアニメですね。
ゼータガンダムは？
ゼータガンダムにはなんていうかね、今もう僕このダグラムの話始めてから正直でゼータガンダムのことが頭から離れないんですよ。
うん。
ゼータガンダムのことをかえって真剣に考えるようになってきたかもしれない。
ゼータガンダムバカにしてたじゃん。
え、でも見てたよ。
一周回ってもう一回見てみない？
思ったんだけど、ゼータガンダムもう一回見てみたいって。
やべえ。
今、ダグラム二周目見てるんですよ。
うん。
一回75話で見てから2話とか3話とか見たら、
うん。
驚いたことに、
うん。
結構もう最後のことまで考えて最初から話作ってたなってのがすっごいわかる。
なんか就活みたいになってきたね。
そう。なんか一周目見た時はわかんなかったけど、
うん。
最後まで見たら最後の方に出てくるキャラが、
うん。
最後の方に結構重要な立場に出てくるキャラとか場所とかが、序盤で結構示されてたなってのが、
すげえ伏線回収しまくりだな。
そう。だから、最初に発端になったところに、一周回って帰ってくる話なんですよ、これって。ダグラムって、実は。
なんで第2作が作られなかったの？
二つ理由があって。
うん。
まあ、最大の理由がまず最初の。スポンサーの宝が乗り気じゃなかったっていう。
うん。
プラモデルとかそういうおもちゃとかロボットとかっていう部門から撤退したから。
うん。
もうこれが最強の理由ですよね。
そうですね。
ガンダムは、ガンプラ売りたくて売りたくてしょうがなかったわけじゃないですか。
うん。
だから、バンダイがしつこくしつこく、作れって言ったわけじゃないですか、続編を。
うん。
今でもガンプラ売れてんねんって。新しいモビルスーツ出さんかいって。
うん。
だからコマってジワックとかあんなん出したわけじゃないですか。ガンダムに出てない奴ら。
うん。
フルアーマーガンダムとか。あれっていうのはもう、新作のアイデアがアニメで供給されない以上自分らで出すしかないっていうことで出したわけでしょ、
うん、
原作にいない奴を出すっていうのを。でもそれじゃもう、持たんじゃないですか。やっぱりアニメがないとって。だからアニメ作れって言ってゼータガンダム作らせたわけじゃないですか。
今ね、ブタンさんの話聞きながらね。
はい。
実はゼータガンダムの最終話流してたんですよ。
劇場にて。
いや、最終話空。
でも、最終話って劇場で話すやつでしょ？
そう、じゃなくて、うん、本当にラストですよ。たーん、
パパ。B パート?B パートってこと？
わかるまい。俺から通して出るゼータの力を、みたいな。
うん。
もうね、気違い。
いや、だから気違いやって。いや、マジで。でも。
マジで。
でもこの。
でも俺一番好きなんですよ。なんでだろう、これ。なんか、めっちゃ嫌いな女なのに会っちゃう気持ちみたいな感じ。何なんだろうこれ。俺、ゼータガンダム多分ガンダムで一番見てるし、
うん、
モビルスーツも多分ゼータガンダム、ジオが一番好きだし、サイコガンダムとかめっちゃ痺れたし、シロッコめちゃくちゃ好きなキャラなのに、
はい、
見るたびに、
はい、
気違いかなって思ってしまう。作品としては逆襲のシャアが一番好きなんですよ。
はい。
で、面白さとしては F91 なのよ、
うん。うん。
チンチンなんだろうね。わかる？
チンチン？
チンチンはゼータガンダム選んじゃうみたいな。
ああ。
性欲的な？
ああ。いや、だから。
浮気、なんか、奥さん愛してるけど、
うん。
エッチできちゃうんだったら、今日嘘ついてこっちの女のとこ行っちゃうみたいなとこがゼータガンダムにある。
いや、まあ、だから、ゼータガンダムスキャンダラスですよね。
スキャンダルしかないですよね、
話も。そう、でしょ？スキャンダルだけで進んでいく話でしょ？ゼータガンダムって。
うん。
その芯になる話っていうのは実にくだらないじゃないですか。
うん。
でもスキャンダル性は高いじゃないですか。常に不祥事じゃないですか。
だから、
登場人物。
チンチンに来ちゃう？
うん。だからダグラムを見返してから、常になんでゼータガンダムのことをずっと思うかって言ったら、さっきナナシの話とかしましたよね。
うん。
で、ナナシっていうのとか、ロッキーっていうのは結構いいやつでとか、こんなキャラクターでとかっていう話してるけど、
うん。
僕思って、逆に見事かなって思ったんですけど、
うん。
ゼータガンダムにいいやつっていたかって。都合のいいやつはいたよ。
おお。
ファーとか。
うん。
偏見とか。でも、なんかこいつって本当にいいやつやねとか、友達になりたいやつとかっていたはず、データガンダムに。
何なんだろうね。
ここまで徹底してそういうキャラクターがいないってすごいなって。
全部音楽が悪いんじゃない？
そう。音楽は壮大なんですよね。
あ、もちろん。だからやっぱり、
うん。
チンチンが騙される感じなんじゃないの？
多少はいいやつとかいるはずやねんけどね。どんなストーリーでも。
いやもう少し、自分の中で生産してみる必要があるかもしれない、ゼータガンダムは。F91 が、
はい。
彼女だとして、
はい。
逆者がお母さんだとしたら、
例えば F91 って、富野の中でも、
うん。
富野ってもう病んでるって言ってるけど、
うん。
その病んでる部分を悪党に描いてるのが F91 のすごいとこじゃないですか。
うん、
自分の客観視できてるわけじゃないですか、F91 って。
富野の悪いところ全部出てるって感じがする。
その悪サイドって富野やし、それに対して、異議を唱えたりとか、成敗する側を、主人公側に置いてるじゃないですか、F91 っていうのは。うん、その対比になってますやん、
うん、
言うたら、シーブックの親父っていうのは、ちゃんとした大人として描かれてるのに対して、シーブックの親父にそっくりなシオっていう魔男は、
うん。
すんごい姑息な人ですやん。
うん。
おっさんですやん。全然頼りにならないし、うん、自分の都合ばっかりで、挙句の果てに鉄仮面に殺されるっていう。
はい。
やし、セシリーの、シーブックの彼女のセシリーの親父の鉄仮面は、もう一つエゴの強い、私はエゴを強化されたものだって。
うん。
言っちゃうほどエゴの強い、もう本当に大人として恥ずかしいみたいな、ちゅうか。
そうよね。そのセリフに尽きるよね。大人として恥ずかしい人物なのよね、鉄仮面っていうの。
大人としての恥ずかしさの究極生物じゃないですか。
うん、だから、目立ちたがり屋の究極生物にも通じるところがある。
そうそうそうそうそうそうそう。シーブックの親父は、親父として、なかなか、親父、だなって、残念ながら死んじゃうけど、親父感がすごくあって、理想的な人間として描かれてんのに、
うん。
彼女の親父は、もう残念な究極生物なんですよ。
かぁ。そこが富野なのね。
そう、その対比がちゃんと F91 はあるから、で、結論としては、ちゃんとした、人の方が勝つっていうことじゃないですか。
うん。
その残念なやつはもう自滅していくしかないっていう。
うん。
だから富野は自分で自分の悪い部分を成敗してるやん、F91 で。
うん。
開き直ってないじゃないですか。なぜか、あの時は。あ、逆襲のシャアもそうですよね。
そうですね。
富野の、なんちゅうか、エゴとしては、シャア側の言い分なんですよ。
うん。
なのに、自分に対して成敗するアムロっていう存在を作ってるやん。
うん。
で、二人で言い争うわけじゃないですか。
うん。
ああだこうだって言い争った結論が、その富野が思い入れしてるシャアの方が、めめしいやつってことなんですよ。
うんうんうん。
で、情けなくこの隕石にめり込まされて、バーンって。
なるほど。
あそこってすごく、その富野が、黒い富野と、でもこんなことは本当は良くないっていう、なんか、大人としてまともな感性の別人格作って、でそれを責めるっていう対比がなんか機能してましたよね。なんか知らんけど。
だからみんな好きなんだ、逆シャアは。
逆シャアも好きだし、F91 も本当になんていうか、結構普通にあれ見たら多くの人は納得すると思うんですよ。
あ、だけどゼータガンダムはどっちも富野だから良くないんだ。
そうそうそう、あの攻める方も守る方も富野じゃないですか。
いやいや、尽くした感が出てるな。
なんか、富の二人が掴み合いしてるだけやん。
もう、宮さん、助けてってなる、俺。俺ね、実はね、予告しときますよ、じゃあ。
はい。
あの、隣のトトロ月見ます。
ついについ
に。
でもね、おかしくない？
え？
あんだけ僕の LINE とかで、
うん、
ことあることにトトロのスタンプ送ってきて、僕を笑かしてきた、てっちゃんさんが、
うん、
トトロを一番最後に取っとくって。
で、まだ最後じゃないですよ。
相当最後っすよね。
崖の上のポニョもありますし。
まあまあまあ、もちろんもちろん。
風立ちない。あ、でも代表的なトトロを最後に持ってくるっていうのがね。
なんで真っ先じゃなかったんや、トトロ。
うん、ここで一個ニュースいいですか？
はい。
マクドナルドが虫の息から黒字に転換した意外な理由。意外な理由ですよ。僕ら、マクドナルド、ラジオじゃないですか。
人件費上げたから？
そうなんですよ。日本マクドナルドホールディングスが11月8日に発表した、
はい、
連結決算は、純利益が 4.8 倍となって過去最高って。で、売上高も、もうめっちゃ上がってると。
はい。
で、理由としては、まあ、地に落ちてたと、最近まで。
うん。
赤字を記録してたんだけど、2年間で過去最大の大赤字から、過去最高の黒字へと驚異の回復を遂げたと。
はい。
一番大きな改革は、笠野場社長が、
はい。
従業員の賃金の水準を上げたことですって。
はい。
モチベーションが明らかにアップしましたって。
はい。
前の社長の原田は、コストカットする経営者で、目先の数字作りはうまかったけど、もう長い目で見た場合はそれやべえやつだったと。笠野場社長は原田が残した負の遺産を多く被ったけど、賃金上げることによって、みんなでマクドナルドを頑張ろうっていう方向に持っていったという方向ですみたいな。従業員の賃金上昇は、安倍政権が言い続けてることだが、企業側の思い越しはなかなか上がらないと。しかし、従業員のモチベーションアップが業績の向上につながった、マクドナルドのような事例が浸透すれば、経営者の発想も少しは変わるのではないだろうかという。いや、これは、久々に明るいニュースを表らしいでね。
安倍政権がやろうとしてることは、賃金を叩いて、ってことですけどね。
はい。でも、マクドナルドは賃金を上げる。
賃金アップって口だけで言ってるだけですけどね。
上げることで、過去最高の黒字を、いいことなんじゃないでしょうか。
いや、ほんまに給料、マクドナルドも時給2000円ぐらいにね。
時期2000円ぐらいね、ニューヨークとか1500円とかって暴れてたからね。
うん、そう、ふざけんなって。2500円ぐらい起こせよって。
うん。
いや、だからマクドナルドのクルーっていうのは時給2500円ぐらいもらってもええんちゃうって思うんすけどね。
忙しそうだしね、マクドナルドの人。
あの、ビッグマックも買えない時給とかってやばいでしょって。
それはね。
うん。
そりゃ、コンビニでわざわざ高いクリアサヒと、手数料払ってエアリアル買ってテレビ見てつまんねえって言うわ、俺は。
あの、ファミマで働いてる人がよ。
うん。
ファミマで買い物したら貧乏になるってんだら意味ないでしょ。
そうよ。だけど、おもてなしリスナーの方の励みの支援物資によって、僕はコンビニでクリアサリを買うことが今なくなってるので、本当に助かってます、本当に。エアリアルも。本当に助かってます。
いや、僕もほんまに初孫で頬をできたし。よかった。
蕎麦も今日食べました。二束食べました。
あの、僕のところにもお蕎麦がね。
あれ、本当によかった。
あの、御嶽蕎麦って言っても、僕めっちゃ好きなやつあるんですよ。
ほうほうほうほう。
それが、なぜか一箱と届きまして。木曽路御嶽蕎麦。
なんか凄そうですね。
あのね、これうまいんですよ。
あの、いいね。
ランダム性があるんですね、太さに。
ああ。
なんか手打ち蕎麦っぽく、なんかあの、一本一本があの、乾麺の蕎麦って普通、まっすぐじゃないですか、ピュって。
うんうん。
あの、ねえ、あの、そうめんみたいにシュってなってません
うん。
なんか、不揃いなんですよ、こう、ガタガタな感じの。
なるほど。
それがね、なんか、うまいなーっていう、乾麺があるっていうの気づいて、で、これ美味しいなと思ってたら、なんか一箱届いて、しかも、なんで僕がこれ好きなの知ってんだって。
うん。
恐怖しましたね。
恐怖まで言う。
でも、もしかしたらですよ。もしかしたらなんですけど。
うん。
僕覚えてないんですけど、あの、欲しいものリストに入れてたんかな。
入れてたな。
入れてたっけな。
チラチラって。
リスナーさんが大好きな、木曽路御嶽蕎麦を一箱も送ってくれてありがとうございます。支援物資だと思って食べますって言ってますけど、豚おもてなしが。
うん。
いや、ほんまに今日も食べたんですよね。
いや、蕎麦はとってもいいんですよ。
1キロぐらい食べますよね。
食べます。あの、蕎麦ってね、
うん、
トレーニングにめちゃくちゃいいんですよ。
え？
特に。
なんで？
あの、脂質がほぼないのに、
うん、
炭水化物とタンパク質がめっちゃあるんですよ、実は。
ほう。
蕎麦って。
あれよ。うん。
だから、炭水化物を取ると、トレーニングで、めちゃくちゃトレーニングできるし、
はい。
その他のタンパク質で体の筋肉もできるので、
はい。
基本的には蕎麦とマルチビタミンでいいんですよ。
基本的には。
うん。
基本的にはいいの。
そう、そう、なんか、蕎麦ってめちゃくちゃ完全食に近いんですよ。
あの山岡氏が言ってた、完全食。
蕎麦はすごく良くて、本当に。
うん。
ご飯いらんかなってレベルでいい。本当にタンパク質と炭水化物の配合がちょうどいいんですよ。本当に。
そこまで？
いやいや、成分を見れば見るほど、
うん、
これはってなるもん。あの、外国人が蕎麦食べないのかわいそうっていうレベル。
でも日本人がね、
うん、
オートミール食べないのもかわいそう。
だから、じゃあそれでお愛好にしない？
じゃあ、蕎麦とオートミールを両方食べたらもう超栄養抜群やと思う。
超栄養抜群だし、めっちゃ体でかくなるからどっちかにしないといけない。
いや、相当でかくなるよ。
相当でかくなると思う。
トレーニングを併用すれば。
あと、うどんも？
いや、うどんは余計やと。
なんで？
いや、美味しいけど、だから、うどん食べたら。
うどんはタンパク質をカットして、炭水化物に全振りした感じの麺なのよ。
うん。
だからあれは単純にでかくなるための何か。
だからオートミールと蕎麦が一番バランスはいいかなっていう。
あとは足りないビタミンはマルチビタミンで取って。 それか、野菜が取れるんであれば、狙ったビタミンを取ろう。
いや、もういらんと思う。もう、オートミールと、蕎麦食ったら、もう、ほとんどビタミンもいらへんちゃうかなって。
なんでそんな妄想的だ。
いや、多分よ。多分いけんちゃうかなと思う。必須ビタミンがもしなんかあったら、その分だけ、なんか、その、なんです?薬じゃないけど。
ビタミン?
いや、ビタミンじゃない、そういう、錠剤で。
マルチビタミン?
マルチビタミンではなく、その個別のなんかで取ってもいいとは思うけど、サプリで。
マルチビタミンサプリ?
ただ、蕎麦とオートミルクって何かの欠乏症になるってことないと思うけどな。
いや、なりそうよ。
いや、なんのちゃう?全ビタミンあるんちゃう?
ないでしょ、さすがに。
いや、いけんでしょ。
もう一個加えよ、うん、じゃあ。
うん。
インゲン。
いや、インゲン、一生食ってないけど、全然困ってないからね。
いや、困ってないでしょ、豚さん。うん、困ってないと思ってるでしょ。
うんうん。
困ってるんですよ。あ、じゃあ、人参を?
人参も一生食わんでいいと思う。
あ、でも、人参とかぼちゃ食ってる人は統計的に長生きよ。
人参とかぼちゃ食える財力があるってことじゃないの?
そういうことになりますね。うん、じゃあ、だからそういうね、完全食とかやめようっていう話になったからやめよう。
でも、そば、だってジャムサンド一生、それでいい、良かったんでしょ?ジャムサンド。
それはもう特別変異だったさ、その人が。
いや、だから
調べた結果、この人はなんかジャムサンドで、腸内で全部のビタミンを作る細菌があるみたいな話になってたさ。
どうぞ、あれはジャムサンド食い続けた結果でしょ?
いや、食い続けた結果かもしれんけど。
うん。育てたんでしょ、自分の腸内
細菌。蕎麦とオートミールだけを食い続ける人っていうのがいないから、今んとこ。
いるよ。
誰よ。
オートミールって結構歴史長いもん。
いや、オートミールだけじゃないじゃん、それ。
オートミールと塩漬けの豚とかで食ってたの
よ。だから豚食ってるやん、豚。
いや、だ豚バラ必要ってことやん、やっぱり。
じゃあ豚バラと蕎麦と、オートミール、う
ん、やけど豚バラを食いすぎると、いいねんけど、
うん、
人によってはなんかウェイトオーバーガーとかで言い出すじゃないですか。
いや、それさ。それ、だからなんかやってる人でしょ、それ。
だからそれやったらもう、豚バラは、まあ、哲也さんの豚バラ好きも、わかります。でも、今回だけは、
誰が出てきた?飲んでください。
今回だけ足の免じて、ちょっとしばらく勘弁してやってください。
誰?
わからへんけど。
急に出てくる。いや、バランスよくて何がバランスか分からんけど。
そう、バランスなんて分かんないんですよ、本当は。
だから、蕎麦とオートミールだけでも全然生活できると思いますよ。
思います。蕎麦とオートミールだけで、現代人が普段食ってる食事よりかは、バランスはいいはずなんですよ。
うん。
相当歪んでるから、みんな。
俺も?
いや、てっちゃんの食生活知らんけど。
俺基本麦飯。
だから麦だけで生きていけるんですよ、本当は。多分ね。
うん。
あと卵の一つもあれば最高やけど。
それ生きていけるっていう、面白くない生活だからやめよう。
だからそれはエンターテインメント性が足りないってことでしょ?
そう。だから人生にサウナいらないみたいなもんよ。
うん。
いらないけど、いるよ。
ただ、むちゃくちゃ健康にはなるような気がする。
なるな。
血圧とか下がっていくんじゃないか。
うん、
謎ピザビースト軍団さん、すごい。
はい。
今古いジブリの話なんて新鮮です。てっちゃんさんの。
おー、ありがとうございます。
お二人より少し若い世代ですがって言ってるんですけど、僕とてっちゃんさんですら世代が違うから、どっちに合わせての若いって言ったら、てっちゃんさんよりさらに若いってことなんやろね。
多分ね。
じゃあもう超初多なんでしょうね、この人。
今日翔太って言い方がいいな。
だから僕から見たゼッチャンさんが翔太やから、
うん。
それよりも、だから翔太を超えた翔太ってことでしょ？
孫みたいな。
そう、孫みたいな。お二人より少し若い世代ですが、トトロなんかは小学校の体育館とかで見た記憶って。
え、あれですか？あの、戦時中に暖房見せられた日本、大日本帝国国民みたいな。
そうそうそうそうそうそうそうそう。
こんな国に勝てるわけがないってみんな思ったって、暖房見た瞬間に。
そう。
戦争中にこんなアニメ作る国に勝てねえって。
白雪姫やね。
うん。
で、そのトトロのあの、雨降りの、なんかバス停で傘さして待ってる絵の、なんかパロディ版の別のなんかあの、キャラクターにしてるやつを貼ってくれてるんですけども。
はい。
これ、あの、てっちゃんさんと、思い出がありまして。
あ、桜坂でありましたね。
そう。あの、桜坂のとこから、なんかあの、あれ、桜坂なのか、あの辺も。
あの辺も桜坂ですね。
あの、下の方ですけど。
うん。
そこ行ったところに、なんかその飲み屋のスナックとか入ってるところのビルのところに。
うん。
トトロの旧ポスター貼ってて。
うん。
トトロのあのヒロインじゃないんですよ。
そう。サツキとメイが合体したやつ。
そう。サツキとメイがフュージョンしたみたいなやつらが、トトロと一緒にあの、傘さしてるっていう、知ってる人は知ってると思うんですけども、何これって。第一報のポスターですよね。
はい。らしいですね。
そう。それが貼ってて怖かったんですよね。貼ってるって。この昔のポスター。
しかもなんか雨に打たれてめっちゃなんか、あ、いい味出してたよね。
くたくたになってる感じの。受け狙いで貼ったとは思えない。もうずっと貼ってるみたいな。
うん。
あれちょっと怖いんですよ。あの、メイでもサツキでもないみたいな。
うん。
殺意だっていう。
ひどくない？
まあ、そんな感じで、また、次回、トトロの話聞けるのかどうかは知らないですけども。
来週は、鋼の錬金術師実写問題について話したいですね。
問題があんの？
え、今めっちゃ揉めてるから、みんな。
問題なの？それは。
みんななんかめっちゃ問題にしてるよ。
それた、いつものあれじゃないの？許せるか許せないかみたいな話じゃない？
いや、もうみんな許せないになってる。今のとこ。
いや、それ単に滑った、実写版っていうことじゃないの？
まだ映画化されてないんだけど。
え？
いや、発表され、見れないんだけど、その予告とか見る限りもうやべえみたいな。
え、公開されてないの？
されてないはず。
あ、そうなんや。いや、でもそんなんで毎回じゃないの？あの、進撃の巨人だの。
毎回か、喋らんでいいかじゃん。
いや、古くはドカベンとか。
いや、もう、そうだわ。喋らんでいいわ。
いや、毎回ダメな、の。
もう、ロッキーアニメ化になってから言ってほしいわ。
例えば、ジャスティスリーグがアニメ化するとかね。
してるわ。
いや、アニメ化したら大体叩かれますからね。
実写かもね。
実写かなんてもう、普通は、それ考えたらビーバップはすごかったね。
うん、実写化なった瞬間原作っていう概念が生まれるっていうのがいいよね。
あとレイプっていう概念が生まれる。
うん、概念もね。概念っていうのは大事かもね。
うん。うん、
じゃあ、今週はこんなところで、皆さんまた来週。
はい、さよなら。
さよなら。